こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。中学受験小6になってぐんと伸びる子、ガクンと落ちる子6年生で必ず成績の上がる学び方7つのルール完全版は、大手中学受験塾で教室長を務めるアキラが、受験学年である小学6年生の成績変動を扱った家庭向け学習指南書である2011年刊行のロングセラーに加筆した完全版として、6年生で成績が急進する場合と急落停滞する場合を対比し、その背景と対応を整理する。主題は、短期的な偏差値の上下を追うことではなく、日々の学習をどのように点検し修正し、入試で再現可能な力へ変えるかにある、計算漢字テスト直し、途中過程の確認といった基礎的だが実行の差が出やすい論点を受験直前期まで見据えて扱う。5年生までに整えるべき土台にも触れるため、目前の不振への対処と、中学受験全体の学習設計を結びつける構成になっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、6年生の成績急進急落を能力ではなく学習の運用差として捉える本書の出発点は、同じ塾で同程度の学習をしてきたように見える子供でも、6年生になると成績が大きく分かれるという現実である。受験学年では扱う範囲が広がり、演習量もし志望校別対策が重なる。そのため理解が曖昧な単元を放置してきた場合、負荷の増加によって弱点が表面化しやすい。一方で、間違いを学び直す仕組みがあり、基本事項を日常的に維持できている場合は、蓄積が得点に転化しやすくなる。本書はこの差を生まれ持った能力や一度のテスト結果だけで説明しない。成績が下がった時に必要なのは、わやみに教材や勉強時間を増やすことではなく、どの段階で失点したかを見極めることである。知識不足なのか、問題文の読み違いなのか、計算の不正確さなのか、解放選択の誤りなのかを分けて確認する。原因を分解すれば、家庭と本人は頑張りが足りないという曖昧な評価から離れ、修正すべき行動を具体化できる。急落を固定的な失敗とせず、学習方法を点検する警告として扱う点に本書の実務的な特徴がある。
次に、
5年生までの学習を6年生で伸びるための再現可能な土台として位置づける。本書は6年生向けの本でありながら、伸びるために5年生のうち何を学んでおくべきかを重要な論点にしている。中学受験の6年生は新しい内容を学ぶだけの時期ではない。奇襲範囲を使い直し、総合問題や入試問題で判断する場面が増えるため、全学年までの理解の質が後から効いてくる。ここでいう土台は、単に多くの問題集を終えていることではない。基本事項を取り出せること、誤答の理由を説明できること、必要な手順を省略せず書けることが中心となる。土台が弱いまま難問中心の対策へ進めば、解けなかった問題だけが増え、本人は勉強しているのに手応えを失いやすい。反対に、基本の確認と誤答の整理ができていれば、6年生の演習は弱点を発見し補強する機会になる。本書の視点は、早期教育や先取りの量を競うものではなく、学年が上がっても崩れない学び方を整える点にある。すでに6年生になっている家庭にとっても、この視点は有用である。過去の不足を嘆くのではなく、現時点の学習を基礎、標準、応用に分け、基礎の穴を優先して埋める判断につながるからである。さらに、テスト直しを答え合わせから失点原因を回収する学習へ変える、紹介されている中心的な学習法の一つが、テスト直しを重視する姿勢である。持ち屋塾のテストは順位や偏差値を知る手段になりがちだが、本書の文脈ではその後に何をするかが成績向上を左右する。誤答を正解に直して終えるだけでは、次の類題で同じ誤りを繰り返す可能性がある。重要なのは、正解に至る道筋を確認し、自分がどこで止まったのか、なぜ別の選択をしたのかを特定することである。例えば、知識を知らなかった問題と知っていたが使えなかった問題、計算や転記のミスによる問題では、必要な対策が異なる。前者には暗記や理解の補強が必要であり、後者には解法の整理や制限時間内での運用の練習が必要になる。こうした分析をしないまま次のテストへ進むと、演習は消費されるだけになる。本書がテスト直しを最大の近道として扱う趣旨は、限られた受験期間に新規教材を際限なく追加するより、すでに得た失点データを確実に次回の得点へ変える方が効率的だからである。保護者も点数だけを問うのではなく、どの問題をどう直したかを話題にすることで、結果の監視者ではなく学習の点検を支える存在になれる。そして、計算漢字と途中過程の徹底で知識を本番の得点に結びつける。本書は計算と漢字をしっかり行うこと、そして回答の途中過程を重視することを成績を支える具体的な行動として挙げる。これらは地味に見えるが、中学受験では合否に関わる基礎得点の安定性と深く結びつく。 算数では考え方が合っていても計算が崩れれば得点にならず、国語や社会などでも漢字の失点は知識の定着不足を示しやすい。基礎事項を毎日または継続的に確かめることは、難度の高い問題へ進むための時間を奪う作業ではなく、失点の加減を抑える投資と考えられる。また途中過程を書く習慣には2つの役割がある。一つは本人が考えた手順を可視化し、誤りの発生地点を特定できること。もう一つは指導者や保護者が正答誤答だけではわからない理解の状態を把握できることである。暗算や頭の中だけの処理に頼りすぎると、偶然の正解と確かな理解を区別しにくい。本書の提案は、答案をきれいに整える技術の話にとどまらない。手順を残し、基本を反復することで学習の診断可能性を高める方法である。受験直前ほど新しい技法に目を向けたくなるが、基礎の精度を保つ仕組みが、難問への挑戦を実際の得点へつなげる。最後に、不振時期と受験直前、焦りによる総入れ替えではなく、優先順位を定める。6年生で成績が伸び悩んだり、急落したりした時、家庭では教材、塾、志望校、勉強時間を一度に変えたくなりやすい。本書は、そのような局面で直ちに取るべき対応や受験直前の取り組み方を扱い、状況に応じた学習の立て直しをテーマにしている。ここで重要なのは、すべての弱点を同時に解決しようとしないことだろう。残された時間には限りがあり、得点への影響が大きく、改善可能性の高い課題から着手する必要がある。テスト直しで失点の型を把握し、計算漢字など日常的に改善できる領域を維持しつつ、理解不足の単元を絞って復習する。この順序があれば、学習計画は漠然とした不安への反応ではなくなる。また受験直前期は、新しい問題を解く量だけで安心感を得ようとせず、これまでの誤答や基礎事項を再確認し、本番で使う判断を安定させる段階でもある。本書は、保護者と子どものコミュニケーションも重視する著者の指導経験を背景に持つ。したがって家庭に求められるのは、毎回の結果に感情的に反応することではなく、本人が修正行動を続けられるよう目標と優先順位を共有することである。受験学年の不安定さを前提にした現実的な視点がこのテーマを支えている。結論として、本書は、中学受験を控えた小学6年生の保護者、成績の停滞や下落に戸惑う家庭、そして5年生のうちから受験学年への移行を見通したい家庭に適している。特に模試の数字に一喜一憂して学習方針が頻繁に揺れている場合、何を確認し何を優先して直すべきかを考える枠組みとして役立つ。読者が得られる実践的な利点は、テスト直し、計算漢字の継続、途中過程の確認といった日々の行動を単なる慣習ではなく、失点の原因を減らす仕組みとして捉え直せる点にある。また、6年生の不振を才能の限界と決めつけず、基礎の定着、解き方の運用、復習の質という調整可能な要素に分けて考えられるようになる。類似の受験本には勉強法を網羅的に並べるものや、志望校選びに重心を置くものも多い。その中で本書が際立つのは、受験学年に生じる成績の分岐を正面から扱い、5年生の土台、不振時の対応、直前期の学習を一続きの課題として結んでいることである。特効策を約束する本ではないが、塾の学習を家庭でどう観察し、本人の次の行動へつなげるかを具体的に考えたい読者にとって有用な指針となる。アキラポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。